皆さんこんにちは。北辰五岳は真っ青に晴れ渡った時に見たり、夕日に赤く生えている時に見ると、普段見慣れていてもその美しさに改めて見とれてしまうことがあります。しかし先日、電車から小布施駅に降り立った人がホームでいきなり北辰五岳に見入っている姿を目にして、改めてその美しさを思い知らされました。小布施から見る北辰五岳は最高です。それでは記事のご紹介に入ります。目次1、表紙のご紹介。2、ミラノコルチナ2026パラリンピック冬季競技大会アイスホッケー日本代表として出場決定、新津和義さん。3、心と体の癒しを感じてみませんか。新しい休息の形、博物館浴のすすめ。4、気候、高齢者の社会参加と健康づくり、いつまでも自分らしく過ごすために。4-1、楽しむが健康と未来をつくる、データで証明された小布施町の底力。4-2、教室に参加するだけで年間35,000円の節約効果、あなたのお出かけが町の未来を救います。5、考えてみませんか、運転免許証返納。6、令和8年度県シニア大学の学生を募集します。7、小布施町議会令和8年1月会議。8、全世帯に令和7年度第2弾小布施生活応援券を配布します。9、衆議院議員総選挙の結果をお知らせします。10、令和8年自治会連合会役員と自治会長の皆さんを紹介します。11、小布施町長大宮徹の町長コラム。12、引っ越しの際は転入転出手続きを忘れずに。13、国民健康保険の加入や脱退の届出のお願い。14、全国大会に出場しました。15、ご奉仕に厚く感謝申し上げます。16、消防出初め式令和7年度定例表彰。17、3月1日日曜日から7日土曜日、全国一斉春季火災予防運動を実施します。18、林野火災注意報と林野火災警報の運用が始まりました。19、119番通報を受ける消防指令業務の仮共同運用が始まります。20、公会堂に太陽光発電設備と蓄電池を設置しています。21、地域おこし協力隊のあれこれ。22、東京小布施会新規会員の紹介をお願いします。23、営農だより。23-1、逃走害を軽減するための補助を行います。23-2、令和8年度スコー歌手セミナー受講生募集。23-3、野ネズミの一斉駆除を実施します。24、上下水道料金の改定について審議されました。25、学校ポスト。26、人権教育心の輪。27、いいね小布施。28、高井鉱山記念館令和8年春展。29、小布施ミュージアム中島ちなみ館春の収蔵品展。30、高井鉱山が結んだ小布施と葛飾北斎。31、町図書テラソ。32、小布施っ子大集合2月生まれ。33、3月の各種相談。34、エンゼルランドセンター。3月の予定。35、暮らしの情報。35-1、社会教育関係団体の認定申請を受け付けます。35-2、お魚歌い教室の参加者を募集します。35-3、介護保険事業計画等 策定懇話会の委員を公募します。35-4、シルバー人材センター会員作品展、バザーを開催します。35-5、自衛官を募集します。35-6、寄付のお礼。35-7、忘れないで3月の納付。35-8、マイナンバーカードの申請手続き等のサポートをご活用ください。36、戸籍の窓口。36-1、出生。36-2、結婚。36-3、死亡。36-4、人の動き。37、お伏せ自然語読み。38、お伏せ人々これ口実。39、ヘルス情報、みんなの健康広場。39-1、健康審査、がん検診を受けましょう。39-2、医療の未来を守るために、上手な医療のかかり方。40、令和8年3月、イベントカレンダー。41、町民向け、一斉情報配信システム。すぐメールプラスをご利用ください。42、広告。43、編集後期。目次を終わります。1、表紙のご紹介。小布施町在住で、パラアイスホッケー選手の新津和義さんが、日本代表のユニフォームを着て、右手にスティックを持ち、リンクに背を向けてスタンドに立ち、カメラに向かって明るく微笑んでいます。表紙のご紹介を終わります。2. ミラノ・コルチナ2026パラリンピック冬季競技大会アイスホッケー日本代表として出場決定。新津和義さん。写真があります。日本代表のユニフォームを着てヘルメットをかぶり、フェイスガードをつけ、スティック、杖を両手に持って、スレッジ、ソリに乗り、体を大きく右に傾けて、氷の上を進む新津さん。この写真の右上には、新津さんのサインがあります。写真終わり。小布施町在住で、パラアイスホッケー選手の新津和義さん。新津さんたち日本代表は昨年11月にノルウェーで行われた最終予選で見事ミラノ・コルチナ2026パラリンピック冬季競技大会への出場を決めました。今回は自身のこれまでを振り返るとともに大舞台にかける意気込みや夢に向かって歩む若い世代へのメッセージを紹介します。小布施町との出会い。新津さんは長野市豊野町出身で、昨年ご家族で小布施町に転入されました。令和元年、台風19号災害による被害から、当初予定していた豊野町に家を建てることを見送り、新たに近くの土地を探していました。そんな時、小布施町の町並みや雰囲気が、落ち着いていて美しいところ、町全体がコンパクトで、お子さんが小中学校に歩いて通えて子育てがしやすそうなところが気に入り、小布施町に住むことを決めたそうです。練習で忙しく、町中はまだ知らないところが多いとのことですが、初めて食べた焼き栗の美味しさには驚いたとのこと。病との戦い。新津さんは12歳の時に骨に発生するがん、骨肉腫を発症し、右下肢を切断することになりました。その後も肺転移や再発を繰り返し、抗がん剤治療のため、高校1年生までの多感な4年間を病院で過ごしました。もともと走るのが得意で野球が好きだったこともあり、将来足を使ったスポーツもできるようにと、右下肢切断の際に足先を前後反対にして残った大腿骨に結合させるローテーションプラスティ回転形成術を選択しました。 手術後は同じ病気になった人を救いたいと医師を志すようになりました。医学部浪人生から日本代表へ。浪人生活は26歳まで続きましたが、親の負担を考えて断念したそうです。しかしやりきったという思いもあり、後悔はなかったとのこと。その後、公務員として県内で働き始めました。働き始めてすぐ、車椅子バスケットボールを始めた新津さん。バスケットボールも楽しかったけれど、どこか物足りなさを感じていたそうです。転機が訪れたのは、平成30年、ピョンチャンパラリンピック後のイベントで、仲間から誘われたのがパラアイスホッケーでした。そこからはこの競技にのめり込み、今では日本代表に選ばれるほどの選手になりました。人生をかけていて、自分の人生を表現できるそのものだと思っています、とのこと。代表チームの年齢層が10代から50代と幅広いため、38歳の新津さんは副キャプテンとして、時には表情以外でも、選手間のクッションになり奮闘しています。ちょうど中間管理職のような役割ですね、と笑顔を見せます。金メダルは通過点。今後の選手生活について伺うと、パラリンピックで金メダルを獲得することは最終目標ではないそうです。人生をかけるアイスホッケーは何かを勝ち取るまでではなく、体の限界が来るまで続けたいと言葉に力を込めました。新津さんの背番号は5番。これまでの経験や家族、仲間への思いを胸に、世界の舞台に挑む新津さんの熱い戦いが今始まります。ミラノ・コルチナ2026パラリンピック冬季競技大会は3月6日金曜日開幕で、パラアイスホッケー日本代表の初戦は7日土曜日です。町ではこの記事の左に書かれてある内容の通り、パブリックビューイングを開催します。皆さんで声援を送り、新津さんにパワーを届けましょう。壮行会、入場無料、申し込み不要。日時、2月25日水曜日、19時から。場所、小布施町公民館3階講堂。パブリックビューイング、入場無料、申し込み不要。日時、3月7日土曜日、20時30分から22時30分。会場は20時を予定。なお、試合の放送、配信状況により、放送開始時間が遅れたり、中止になったりする場合があります。場所、小布施町公民館3階講堂。ゲスト、真島隆弘さん。日本代表合宿アシスタントコーチ。なお、日本が勝ち上がった場合、3位決定戦または決勝戦も開催する予定です。3位決定戦、3月15日日曜日20時5分から。決勝戦、3月16日月曜日0時5分から。なお、スケジュール情報は、町ホームページなどで随時お知らせします。競技以外の新津さん。メンタルを保つために睡眠を大事にされていて、夜はお子さんと同じ時間に就寝するそうです。休日は義足をつけて自転車で遠出をすることが多いとか、さすがアスリートと思いきや、アニメを見るのもお好きだそうです。ここには新津さんのインタビューがあります。若い世代に伝えたいこと。皆さんにとって僕はすごい人に見えるかもしれませんが、癌になってから26歳までは親に頼って生きてきました。アスリートでよく、諦めずに努力し続ければ夢は叶う、という人がいますが、それはごく一部の人。僕が医師になる夢を諦めたのと同じように、一旦区切りをつけてみるということは、失敗ではなくて、 その区切りが次の一歩になることもあるんです。諦めることは負けではないことを伝えたいです。競技の見どころと自身のプレースタイルについて、パラアイスホッケーは下肢障害のある人による競技です。健常者と同じゴールを使い、キーパーを含めた6対6で戦います。スピード感もあり、ここまで当たりの激しいスポーツは珍しいです。僕はスレッジ、専用のソリに正座して乗っているので、機動力があり、小回りが利くプレーが特徴です。仲間を気にかけつつ、常に先を読んで動いているので、パックのないところでの動きに注目してほしいですね。パラリンピックへの抱負。世界中を感動させたいですね。試合ではとにかく勝ちに貢献して自分の役割を全うしたいです。まずは1勝、目指せ2勝です。1点目は、御代田町の子供たちと御代田ポーズをすると約束していますが、2点目を決めた時にはオブセポーズをするつもりです。楽しみにしていてください。インタビューを終わります。問い合わせ、障害学習課、障害学習スポーツ振興係、電話 026-214-9111、ミラノ・コルチナ2026パラリンピック冬季競技大会アイスホッケー、日本代表として出場決定、新津和義さんを終わります。3、心と体の癒しを感じてみませんか。新しい休息の形、博物館浴のすすめ。機構、九州産業大学地域共創学部特任教授、緒方泉。博物館を訪れると気持ちが落ち着いた、リラックスしたと感じたことはありませんか。九州産業大学の緒方泉先生は、博物館見学による癒し効果を博物館浴と名付け、人々の健康増進と疾病予防、ウェルビーイングに効果があることを科学的に証明しようと研究しています。オブゼミュージアム中島しなみ館では、オブゼ中学校創作部や保健福祉委員などの皆さんにご協力いただき、昨年度から長野県で初の実験を行っています。今回は緒方先生にオブゼでの実証実験の結果や博物館浴について寄稿いただきました。写真が2枚あります。1枚目は心理測定を受ける中学生たち。2枚目は作品を鑑賞する保健福祉委員。写真終わり。はじめに、なぜ今博物館で浴びるのか。私たちは今、かつてないほど多くの情報に囲まれて暮らしています。スマートフォンの通知、絶え間ないニュース、仕事や家事に追われる日々、気づかないうちに脳や心は疲れを溜め込んでいます。それは不登校児童生徒が約35万人、中1、これは文部科学省、令和6年度、児童生徒の問題行動、不登校など、生徒指導上の諸問題に関する調査による、引きこもりが約146万人、中2、内閣府、令和4年度、子ども・若者の意識と生活に関する調査による、という数字にも表れています。このような現代において、今注目を集めているワードは、Well-being、心身の健康と幸福です。今回は、Well-being を得る一つの方法である、博物館浴を紹介します。博物館浴とは、森林浴や温泉浴のように、博物館、中産、歴史、美術、民族、産業、自然科学などの資料を収集・保管する社会教育施設の総称。 博物館での作品鑑賞やその空間にいることで心と体が癒される、つまり博物館の持つ癒し効果を人々の健康増進、疾病予防に活用する活動という考え方です。皆さんが住む小布施町には徒歩圏内に質の高い博物館が点在しています。この恵まれた環境を皆さんのウェルビーイング向上に活用してみませんか。小布施で楽しむ博物館浴。小布施の博物館はそれぞれ異なる癒しの表情を持っています。気分に合わせて訪れる場所を選ぶのも楽しみの一つです。小布施ミュージアム中島ちなみ館は桜や牡丹など華やかで色彩豊かな日本画や凛とした佇まいのアルミニウムの金属造形作品が幸福感をもたらし、現代アートや屋台村の展示が思考を柔らかく整えてくれます。写真、ここには小布施ミュージアム中島ちなみ館で作品を鑑賞する大学生たちの写真があります。写真終わり。高井鉱山記念館は静謐な空気に包まれた場所です。遊禅楼から眺める庭やユーモラスな妖怪画に触れることで張り詰めた心が自然とほぐれていきます。古い木造建築の香りも博物館浴の大切な癒し成分です。歴史民俗資料館は暮らしの道具を通して記憶をたどる場所です。展示を前に語り合うことは脳を活性化させる回想法にもつながり、穏やかな安心感をもたらします。北斎館は薄暗い展示室に浮かび上がる祭り屋台の天井絵が強烈な生命力で心を揺さぶります。北斎のエネルギーに触れることで内側に溜まった疲れが洗い流される感覚を味わえるでしょう。日本の明かり博物館は各地の明かりを静かに鑑賞できる心安らぐ空間です。柔らかな光や暗闇のリズムに身を委ね、日常の緊張をほどいていくことが大切です。博物館浴がもたらす効果。なぜ博物館に行くと心が整うのでしょうか。海外の研究では文化芸術に親しむ機会が多い人ほど長生きすることが報告されています。カナダ、スイス、ベルギー、台湾などではお医者さんが処方箋に博物館に行きましょうと書く取り組みも始まっています。小布施町では令和6年度から実証実験、生理心理測定を始めています。ここには心理測定プロファイルオブムードステイツ、気分や感情を測定するための質問紙、紙は紙の比較表があります。図のように中学生、令和6年11月、小中学校教員、令和7年8月、大学生保健福祉委員、令和7年8月のいずれにおいても、ネガティブな気分や感情、怒り、混乱、疲労、緊張はすべて作品鑑賞後に減少しました。ここには、図、心理測定、プロファイル・オブ・ムード・ステイツ、気分や感情を測定するための質問紙の比較と題するグラフが4つあります。1つ目は、怒り、敵意。二つ目は、疲労、無気力。三つ目は、混乱、当惑。四つ目は、緊張、不安の表で、それぞれ、博物館を鑑賞する前の状態と、後の状態を数値で比較しております。すべての項目が、中学生の場合も、小中学校教員の場合も、大学生の場合も、保健福祉委員の場合も、 それぞれの項目がすべて鑑賞前より鑑賞後には減少しております。図終わり。実験に参加した皆さんの声。博物館を心身のリラクゼーションや精神的な充実感を得ることができる場として考えたことがなかったため、今までと違った視点から鑑賞する機会を得たと思います。二つ目は、博物館浴に参加してみて普段とは違う感覚で展示に向き合うことができてとても新鮮でした。三つ目、これを機にもっと博物館に行ってみたいという気持ちが強くなりました。四つ目、博物館に行くことで交感神経と副交感神経のバランスが良くなり、自律神経が整うことにつながるというのは新たな発見でした。図と実験に参加した皆さんの声。終わり。またこれまで実証実験を行った全国100館を超える博物館で収集した約1800人の科学的データから以下のことが検証されています。1、10分間、20分間、30分間という短時間の鑑賞でもリラックス効果に影響があります。2、歴史、美術、考古、民族、自然史などの博物館でもリラックス効果に影響があります。3、博物館によく行く人でもあまり行かない人でもリラックス効果に影響があります。4、高血圧の人の数値が下がり、低血圧の人の数値が上がるという恒常性、一定の範囲内に保つ性質が働く影響が確認されています。実践、オブゼ流博物館浴のコツ。博物館は皆さんの健康ステーションになります。作品を見ることで、自分の創造的な可能性を見つめ直します。インスピレーション。作品の前で深呼吸し、空間そのものを味わいます。マインドフルネス。スマートフォンから離れ、今この作品に集中します。デトックス。さらに小布施町は屋根のない博物館です。博物館を出た後のスローウォーキングも博物館浴の一部です。栗の小道の足触り、瓦屋根の街並み、北進語学の眺め、五感が研ぎ澄まされた状態で歩くといつもの景色がより鮮やかに感じられます。仕上げはカフェでお茶を飲みながら余韻を味わうこと。この余韻の時間が日常へ戻るための大切なステップです。結びに、自分への心の処方箋として、博物館は特別な日に行く場所でなくてもいいのです。自分を整えるためにふらりと立ち寄るウェルビーイングの場であってほしいです。ぜひこの博物館浴をあなたの暮らしの新しい習慣に取り入れてみてください。ここには緒方泉さんの写真とプロフィールが書かれています。東京狛江市に生まれ、京都の大学院を修了し、福岡県庁に就職。文化財保護課などを経て、平成14年から九州産業大学美術館へ、平成30年から地域共創学部地域づくり学科教授、令和6年4月から特任教授。心と体の癒しを感じてみませんか。新しい休息の形、博物館浴のすすめを終わります。4、気候。高齢者の社会参加と健康づくり。いつまでも自分らしく過ごすために、高齢になっても地域で自分らしい生活を長く続けるためには、日頃から自分の健康状態を気にかけ、 健康づくりに取り組むこと、社会参加を通して人との交流を図ることなどが重要です。町では令和4年から社会参加活動や介護予防事業、おでこポイントが健康にどのような影響を与えているか、効果検証を目的にアンケート調査を実施しています。今年度実施した健康や社会参加に関するアンケートの結果についてご紹介します。写真があります。小布施町のボランティアセンターの前に集まった6名の女性たちと、その後ろで両手のひらを大きく広げて笑顔で立っている小布施康平さん、写真終わり。今回の分析データについて、令和7年4月に実施した健康や社会参加に関するアンケートなどの回答をもとに分析しました。対象者、65歳以上の高齢者1600人、回答者1273人、回収率 79.6%。寄稿いただいたのは、小布施町一般介護予防事業評価事業研究員、信州大学大学院総合医理工学研究科作業療法士、伊勢町在住小布施康平さん。作業療法士として病院勤務しながら、町民の皆さんが健康で生き生きと暮らせる長寿社会の実現のため、町の研究員としてデータ分析や地域の教室への参加を行っています。3年目となる今回の調査で、皆さんの活動が町の財政を支えていることが証明され、とても嬉しく思っています。ここには小布施康平さんの顔写真があります。
4-1 楽しむが健康と未来をつくる。データで証明された小布施町の底力。立春を過ぎてもまだまだ寒い日が続きますね。こたつに入ってじっとしていませんか？今年度の調査で、町内の高齢者の約4割が心身の活力が低下したフレイル、虚弱やその予備軍であることが分かりました。ただ、年だから仕方ないと諦める必要はありません。今年度までのデータは、一度弱ってもまた元気になれるという希望をはっきりと示しています。フレイルとは、加齢とともに心身の働きが弱くなった状態、健康と要介護の中間地点です。何もしないと弱りますが、適切なきっかけで回復できます。諦めないで、フレイルは一方通行ではありません。実は今回の調査で、元気な人でも1年間で約2割の人が体力を落としている、悪化しているという油断できないデータが出ています。何もしないと体は正直に弱ってしまいます。しかし逆もまた真なりです。一度フレイルの状態になった人でも、1年間で約3割の人が状態を改善させているのです。この部分は黄色で強調されています。人間の体には回復する力が備わっています。適切なきっかけさえあれば、赤信号、フレイルから黄色、プレフレイルや青信号、元気へと戻ることができるのです。次はリスクを知って早めの対策を。では、何が原因で介護が必要な状態に近づいてしまうのでしょうか。小布施町のデータ分析では、運動機能の低下と認知機能の低下が大きなリスク要因であることが分かっています。最近出かけるのが億劫になった。誰とも話せない日が増えた。そんなサインを感じたら、それは体からの SOS かもしれません。でも大丈夫。回復の鍵は意外と身近なところにありました。ネクストページと矢印があり、回復の鍵が明らかに、教室に参加するだけで介護予防を節約とありますが、 詳しくは次の項目でお知らせします。3年間の調査結果から見えた小布施町のフレイルの人の流れの図があります。元気、青信号、黄色、プレフレイル、赤信号、フレイルとあり、油断大敵、元気な人でも1年間で約2割が悪化しています。とあり、悪化の流れと太い矢印でフレイルを指しています。でも大丈夫、戻れます。1年間で約3割が改善、回復しています。と、青信号に向かって改善の流れの矢印があります。この図からはフレイルから元気な状態に戻れる流れが見て取れます。図の説明を終わります。4-2、教室に参加するだけで年間35,000円。大きく赤字で書かれています。年間35,000円の節約効果。あなたのお出かけが街の未来を救います。楽しく集まってポイントも貯まるおでこポイント制度や、介護予防教室。実はこれらがご自身の健康だけでなく、町の財政にとってもすごい成果を上げていることが証明されました。3項目あります。最初は、本当に必要な人にちゃんと届いていました。行政の健康教室というと、もともと元気な人ばかりが集まっているんじゃない?と思われるかもしれません。しかし、データを分析してみると、小布施町は違いました。教室に参加している皆さんは、参加していない人に比べて年齢が高く、一人暮らしが多く、フレイル傾向が強いという特徴があります。つまり、小布施町の事業は、支援が必要なハイリスクの人々に、しっかりと届いているのです。これは本当に素晴らしいことです。2つ目、実は楽しむことが最強の節約でした。さらに驚くべきデータがあります。本来なら年齢が高く、虚弱傾向があれば、医療や介護にかかる費用は高くなるはずです。ところが似たような条件の人同士で比べたとき、教室に参加している人は参加していない人に比べて、介護保険にかかる費用、給付費が一人当たり年間約35,000円も低く抑えられていたのです。3つ目、あなたの一歩が小布施町の力になります。皆さんが楽しいから、ポイントが貯まるから、と教室に通うことは、ご自身の健康寿命を伸ばすだけでなく、結果として町の財政、みんなのお金を大切に使うことにも直結していました。あなたが元気でいることが、そのまま町の社会貢献になっています。おでこポイントカードを持って、まずは一歩外へ出てみませんか?あなたの笑顔が今日も町の未来を支えています。参加者の特徴として、別枠に3項目が挙げられています。年齢が高い。一人暮らしが多い。フレイル傾向が強い。太い矢印で、ハイリスクな人々に支援が届いているとあります。おでこポイントカードの写真があります。次は、おでこポイントに参加しませんか?対象者、町内在住の65歳以上の人、ポイント対象事業、原則健康福祉課、公民館、町社会福祉協議会、町シニアクラブ連合会が主体となって行うもの。例、介護予防教室、ボランティア活動、健康診断など、ポイント付与対象期間、令和8年7月31日まで、商品券交換期間、令和8年8月31日まで、ポイントカード、商品券を交換できる場所、役場高齢者福祉係、地域包括支援センター、町社会福祉協議会の窓口。交換できるもの、おでこ商品券、 鶴屋小布施店、アメリカンドラッグ小布施店、ドラッグコスコ小布施店、あけびの湯、アナ観音の湯、国平味噌醸造所、塚原商店、長野土鍋ラーメン竹さん小布施店、クローバーコーヒーでお使いいただけます。その他、詳しくは掲載されている二次元コードから町ホームページをご覧ください。次は、楽しみながらフレイル予防をしませんか？対象者、おおむね65歳以上の介護保険を利用していない人で、見守り、介助が不要な人。場所、千年樹の里健康福祉センター。ここに教室が2つ紹介されています。1つ目、ダンスで脳元気教室。毎月1回、パワフルな先生と曲に合わせてレクリエーションダンスを行っています。元気に楽しく体を動かしますので、汗をかいてリフレッシュしたい人におすすめです。参加費、1回200円プラス、年1回、冷暖房費100円。2つ目、転倒予防教室。毎月2回、理学療法士、健康運動指導士の先生から、日常生活の中でできる運動を学びます。皆さんも一緒に、転びにくい体づくりを目指しませんか？参加費1回100円プラス年1回冷暖房費100円。申し込み、問い合わせ、地域包括支援センター、電話 026-242-6680。男女2人の方が曲に合わせて体操をしているイラストがあります。次は、一般介護予防事業評価アンケートにご協力をお願いします。町で行われている様々な社会参加活動や介護予防事業、おでこポイントが健康にどのような影響を与えているかなどの効果、検証と今後の改善を図るためのアンケートを令和8年3月頃に実施します。町内在住で65歳以上の一部の人が対象です。アンケートが届いた人はご協力をお願いします。問い合わせ、健康福祉課高齢者福祉係、電話 026-214-9108、地域包括支援センター、電話 026-242-6680、町社会福祉協議会、電話026-242-6665。気候、高齢者の社会参加と健康づくり、いつまでも自分らしく過ごすためにを終わります。